藤本修司の電子亭ミュージック。多くの経済人や文化人に愛された国の登録有形文化財電子亭。かつて宝石王と呼ばれた先駆的な実業家第10世伊藤伝七王の別邸として明治29年にこの地に建てられました。その電子亭は現在絶品の料理とうまいお酒、そしていい音楽を目当てに人々が集まり、新たな交流の場として再始動しました。この電子亭を舞台に皆様と共に美しい調べを楽しみましょう。こんばんは、藤本修司です。皆様はどんな日曜日を過ごされたでしょうか。今夜も始まりました電子亭ミュージック。私藤本修司がこの番組の案内人として、三重県四日市市にある電子亭で楽しめる料理とお酒、そして音楽を発信していきます。まずは共に三重県を盛り上げる三重県応援団団長の高潔智秀の曲からスタートしていきましょう。曲は高潔智秀、万古不駅、神代神楽、2曲続けてお聴きください。さて曲を聴きながら、三重県の旬な食材とその食材を使った料理、そして美味しいお酒をピックアップしていきたいと思います。今夜もご紹介したいと思います。電子亭神楽の山下料理長、よろしくお願いします。よろしくどうぞ。そして専属ソムリエ、フードオーガナイザー、森本真由美さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
またですね、三重県津市にある高野花街道朝摘みさんより旬の食材を取り寄せました。料理長、今日の食材をご紹介お願いします。
はい、本日はシルクスイート、さつまいもなんですね。
またなんか名前がおしゃれな。
そうですね、名前ごとく外側の皮は紅色で、中がクリーム色をしている、とっても美味しいホクホクとしたお芋なんですね。
これふかしたりしても火を入れてもちょっとこうクリーム感のある色なんですか。
そうですね、みずみずしくて嫌な繊維がね少ないっていう食感がねたまらないですね。焼いても美味しく、蒸しても美味しく、まあ日本人ならではの食材じゃないですかね。
はい、じゃあそのシルクスイートというさつまいもですけども、森本さん、どんな芋なんですかこれ。
そうですね、はい、こちらは私も料理教室をしておりますので、そちらの方でも使ったことがある食材の一つです。まずは滑らかな食感と、まず引き立つような品の良い甘さが特徴でして、まあ、ふかしたり焼いたりすることによってホクホクとして、さらには旨味が高い、さらには甘みも高い食材になっております。
またちょっと難しいこうソムリエ的な形容詞が出ましたけど、滑らかな、
滑らかな、
滑らかな、滑らかな、料理長これ滑らかなっていう表現。
そうですね、まったりって感じかな、
まったり、
さらっとした感じ、
さらっとした、
さらっとした感じ、
はい、
甘みもすごく上品な甘さを持ってますよね。でそれを使ってですね、今日はね、普通は栗きんとんなんて言いますけども、今日は芋きんとんをご紹介したいと思います。一度蒸した芋をですね、裏ごしにかけて蜂蜜と合わせて、丁寧に練り込んで、最後に茶巾で絞った一品とします。これはお茶のお菓子なんかでもよく合うんじゃないですかね。
なんかこう栗きんとんとか芋きんとんっていうとおせち料理でね、なんかよく食べるような気がしますけど、割と日本食ではこう使うんですか。
そうですね、この食材っていうのはやっぱりね、もう正月も近いですしね、少しね倉庫にね寝かしてて、それとね、この芋はね、出荷してからすぐに召し上がるとあまり良くないんですね。一月ぐらいね倉庫で寝かしてから食すると甘みも色合いもよく出てきますよね。
こう熟すというか熟成、
はい、追熟していただくことによって絹のような、まあ、しっとりとした滑らかな舌触りを感じていただけると思います。
ちょっと森本さんみたいですね。
ありがとうございます。
美味しそうですね。
何がですか？いやいやいや、森本さんが。ああ芋ですね。
芋ね。
なんかこうスイートっていう名前の通りのこうちょっと食べたい気がしますね。
そうですね。
なんか普通さつまいもというと何でしょうね、スイートポテトとか大学芋とかそういったこう、うん、お菓子的な使い方がちょっと思い浮かぶんですけども、和食料理にこう取り入れていくっていうのはなかなかこう使うことが少ないんじゃないですか？
いやそんなこともないですよ。あの薄く切ってから素揚げして芋のせんべいなんか作っても美味しいですよね。それをもみじなんかに傾くと季節感を表して少し塩を振ってね、甘さを引き立ててあげるとかね、そういう方法もありますよね。
なんか言われて思い出しましたけど、実家でこう天ぷらをやった時に必ず出てましたね、このさつまいもの天ぷら。
そうですよね。うちも娘が大好きですね、これ。芋たこ南京なんて言いますもんね。女性の好きなあの代名詞ですよね。
それでこそ伝七亭ならではとするなら、このシルクスイート天ぷらで食べるならそこにお塩、あとは山椒なんかも。
ああよく合いますね、山椒なんかね。一度揚げてからね、山椒醤油を作っておいてね、それで少しあの炊いてあげる。そうすると山椒の香りがね芋に乗ってね、美味しい、あのちょっと変わった味がしますけどね。
ちょっとまたさらに炊き合わせっぽくて、
ま、そうです ね、
いいですよね。
なんかまたこう山椒パラッとって言ってたはずが山椒醤油という新しいキーワードできましたけど
ね
だんだんやっぱり料理長と喋ると手が込んでくる。もうこう一般家庭でどこまでやるんだとやはりここは料理人ならではの技ですね。これ
追求しないと気が済まない
あれまたうまいんですよ。でも酒のあてにまだいいんですよ ね
やっぱり酒の
酒美味しいですよね。例えばですよ、ザクのインプレッションシリーズからおすすめするなら H っていうものがあるんですけど、そちらと合わせていただくと先ほどの山椒醤油で合わせていただいたものとも非常に相性がいいと思いますね。
ザクっていうのはあの鈴鹿の清水清三郎商店さんのザクですね。
はい、こちらではザクのお酒を何種類も取り入れてあのお届けしているんですけれども、その中でもインプレッションシリーズというものがございまして、こちら室賀で作られた日本酒ですので微発泡感があるんですね。なのでワイングラスで飲んでいただくとこう甘さの中にも独特の辛みがあってさっぱりと飲んでいただけるお酒の一つになっております。
ワイングラスで飲むっていうのがまた効いてる。
ちょっとおしゃれです、
ね、おしゃれですよ。
おつでしょ。
でも芋ですよ食べてるのは
そこが伝七亭で召し上がっていただくいいポイントになってくるんじゃないでしょうかね。
ワインなんかはどういうのが合いますか？
ワインはオーストリアワインを推奨しておりますので、そちらから選ばせていただいたのはデュルンベルク、グリューナーフェルトリーナー、ラーベンシュタイン、ウィルフェルアンテル DAC レゼルブ2015年、こちらの方をお届けしたいと思います。
こうもうなんで噛まずに言えてるかよくわからないかな
カタカナがね多いですからね。
カタカナ多いですね。
グリューナーフェルトリーナ、
グリューナーフェルトリーナ、
はい、
これ1回目にもこの同じ名前出ましたよね。
はい、こちらオーストリアの固有品種となっておりますので、そちらをまた違うワイナリーで飲んでいただくと味が全く違ってくるんですよね。それを感じていただきたいと思います。
このワインの特徴としてはどういった特徴ありますか？
こちら樽熟されて熟成されたワインですので、まずこのデュルンベルクというのがファルケンシュタイン村にあるワイナリーなんですね。そちらは夏は非常に暑い日中で、夕方にはまたさらにぐっと冷え込みますので寒暖差がすごく激しい地域になっております。なので熟成する過程がゆっくり進み、かつキリッとした酸が蓄えられることによってワインの旨味をぐっと引き立ててくれます。
なんかこう糖度が高そうなこうブドウの感じがしますけど、
はい、
ちょっと高いですか？
そうですね、糖度自体も高いんですけど、それにも増してのこの樽熟された香りがあのワインの方にも移っておりますので、すごく深みのあるワインになっていますね。なのでグラスもこうボルドーグラスよりはもうちょっと深い
ボテッとしたグラス、
はい、で飲んでいただく方が香りも一緒に楽しんでいただける一品ではないかなと思います。
同じお酒でもちょっとこう熟成したお酒、日本酒はキリッとしたお酒、この違い、同じ料理に合わすにもなぜこう違いが出てくるんですか？
そうですね、例えば日本酒ですと先ほどの山椒なんかとすごく相まってくる、インプレッション H の方はキリッとしたところが特徴のある日本酒の一つでもありますので、そちらで合わせていただいて、さらにはワインのデュルンベルグのグルーナーフェルトリーナ、こちらは DAC にも選ばれているワインの一つなので、こう樽熟されたものが先ほど最初に出たエモキントンと合わせていただくと、こう甘みと一緒にデュルンベルグのこのグルーナーフェルトリーナの甘みが相まって、すごいいいマリアージュをしていただけると思います。
いやちょっと今6時台ですよこれまだ早いですよ時間は。
みんなお腹空いてきて、いいくらいにこの話聞けてるんじゃないですか ね
でちょうどそこに微発泡のお酒を飲んでちょっとこう喉を潤して、
日本料理ではね最初に食前酒なんていうのがありますよね。少しだけ最初にお酒を召し上がってからね食するとねすごく食が進むんですよね。酒をうまく飲むためにうまい食をすると、
いやこれ天使指定で楽しみたいですね。こういったマリアージュ、そして和食の技術というのも一緒に楽しんでいきたいと思います。
ぜひ。
本日も天使指定の山下料理長、そして専属ソムリエ森本さんのお話をお聞きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
トークのバックでお送りした曲は、毎月第4金曜日に開催している電子指定ビアジャズガーデンに登場していただいているアーティストの中からご紹介しております。本日の曲は椿田香織カルテットマウンテンウィズノーネームでした。藤本修司の電子指定ミュージック。今後電子指定で開催されるイベントをご紹介いたします。ラジオと連動した食の体験イベント電子指定ミュージック、現在お聞きのラジオを電子指定で放送し、ラジオで取り上げた食材をご参加の皆様で楽しみましょう。語りきれなかった情報や参加者からの質問にお答えするコーナーもございます。毎週日曜日の18時から電子指定にて開催しております。その他にも電子指定ビアジャズガーデンが10月26日に開催されます。電子指定の日本庭園をバックにビールとジャズを楽しむ新しい感覚のジャズライブ、10月26日は加藤大地、成瀬明デュオに登場していただきます。皆さんぜひお越しください。イベントの詳細やお申し込み、営業に関するお問い合わせは電子指定のホームページにてご確認ください。藤本修司の電子指定ミュージック。電子指定ミュージック、そろそろお別れの時間です。次週も絶品の料理とうまいお酒、そしていい音楽を紹介していきます。この他にも電子指定は三重県応援団として三重県の魅力を国内外に発信しています。詳しい情報は伝えるに漢数字の7、邸宅の邸で電子指定、 Yahoo や Google などの検索サイトから公式ホームページをチェックしてください。電子指定ミュージック、案内人の藤本修司でした。では素敵な日曜日を。